しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、つまらないと面白いの、間と言いますか、そもそも面白いって、どう作るかというかね、話です。で、つまらないってことってありますか？リスナーのあなたはどうですか？で、それをですね、面白く変えると、そうすれば大体面白くなるみたいな、そんな話をしていきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、つまらないを面白いに変えてみる、もしくは、つまらないということが実は面白くした方がいいんじゃないかみたいな、難しいんですけどね、聞いただけではっていうところですけど、まずですね、その面白いことってまず何かっていうところから入っていきつつ、その面白さを、そのつまらないと思っているものにも当てていくっていうんですか、マークみたいな感じで、こう一個ずつのつまらないのをどんどんこう、精査というよりも面白マンみたいな生成しましたけどね、面白マンみたいな人がいて、ね、つまらないマンみたいなのがあって、擬人化しますよ。その一人ずつの、そのつまらないマンみたいなところに面白マンがこうついていって、その気づいたら面白くなって、で、なんかその身体性みたいな話最近してないですけど、なんか体を動かしてるとやる気が出てくるっていうのは多分なんかあって、運動してるとこう心拍数が上がって、その血流が高まって、なんかやる気出てくる。で、最近ですね、もしかしたら感じている方いらっしゃるかもしれませんが、このラジオちょっと長くなってるわけですよね。なんか10分とか言っときながら、この間授業しようとかでしたっけ、その前ぐらいかな、なんか30分ぐらい喋ってましたよね。すごいなと思っていや、すいません。で、すごいなっていうか、なんだろうなと思うんですけど、そういうところで、話してるんですけど、これ、ジェスチャーが最近入りまして、前は、口先だけというかね、一応腹からね、こう声を、はっはって出してるんですけど、それは変わらないんですけど、ジェスチャーを入れるようになりました。これ、大きくないですか？ジェスチャー入りましたみたいな感じで、要は皆さんというか、リスナーのあなたがですね、別にそのどうやって聞いてるかも分かりません。スマホとか、なんかアプリとか、ごめんなさい。スマホじゃねえ。スマホとか、PC とか、イヤホンとか、ながら作業とかなんかしながら、もしかしたら聞かれてるかちょっと分からないんですが、聞いてる方はどういうふうにこう喋ってるかっていうのはね、ちょっと僕がどう喋ってるか分かんないじゃないですか。ただ一応スマホ、今、マイクの、スマホの前にいて、座って、大体喋ってるんですけど、手振りのね、ジェスチャーが多くなってきました。これはなんかよくわかんないんですけど、もう伝えたいみたいな、こうわざとやってるわけじゃなくて、出ますよね。これがこうでとか言ってたらダメですけどね、これがこうでこうだからそうああですって言っても伝わらないんですか。ただ自分が伝えたいっていう時の、そのなんか強調したいものをこう、なんかジェスチャーというかね、手を形にしたりね、手をお金の形にしてみたり、そうじゃないっていうふうにこう、なんか払ったりですね、振り払うポーズをしたりとか今やってるんですよね。だから別にその目の前にですね、僕の目の前にね、アヒルぐらいのぬいぐるみがいますけどぬいぐるみに話しかけてるわけじゃないんですけど、そんな感じでね喋ってますと。で、この、身振りというか手振りというのが、増えてるんで、自然に多くなる。で、このジェスチャーっていうのは、バカバカしいかもしれないですけど、その血流とかね、自分の気持ちを伝えるっていうことで、こう喋っていくと、こう、テンションがね、上がっていって、どんどんこう高まっていって、長くなってるっていう。で、そういう感じで長くなってるわけですね。だから長くなってるのが、悪いとかね、ことも思わないんですけど、抑えていこうっていうのもあります。ただこの手振り身振りがあることで長くなる、より伝わってるというかね、どうなってるか分かんないんですけど、 なんか変わっていくっていう時に、もしですね、この話を聞く前に、あのなんかリスナーのあなたがですね、なんか変わっ、お母さんに喋り方変わったかなと思ったら、身振りとか手振りがこう入ってるんで、やっぱりこう気持ちがね入ってるんじゃないかなっていうふうに思います。まあこれ結構大事なんで、まあこれだけで終わってもいいんですけど、まあさすがにテーマ掲げときながら、しかもなんか振り逃げって嫌じゃないですか、問いかけて考えてくださいって言ってね、終わるラジオちょっと嫌なんでやめましょうね、それね。でまず面白いってことですよね。で面白いって何かっていうと、まあなんかイメージするのは好奇心とか、あとそのなんだろう、やってる時になんかこう時間を忘れて没頭できるとか、まあ嫌じゃないというか、 なんだろう、その もっとやりたいと思うとか、まあ熱中とかですね、没頭とか集中とか、ワクワクするとか、楽しいなと思うとか、その なんだろう、その何気ないところに普段あるんだけど、全然なんか気持ちがね、変な風にならないというかね、悪くならないみたいな感じみたいなのがね、面白い状態なんじゃないかなって思ってます。で一方、そのつまらないというのはどういうことかっていうと、なんかこう気持ちが動かないというか、まあ、できればやりたくないというか、なんかね、なんか、まあまあ嫌いな人とかね、あんまりちょっと良くないですけど、まあやりたくないこととかね、苦手なこととかね、できればもう今日じゃなくてやりたくない、もう明日できればやりたくない、誰かにやってほしいとかね、まあ単純作業がね苦手な方もいらっしゃる、まあ、僕も苦手なんですけど、そういうものとかね、でそういうものかなと思います。あと、まあ興味がないと、あまり関心がないこと、まあスポーツ観戦に関心がない人を、スポーツ野球ね見に行くぞって言って無理に連れてって行くのってなんか嫌ですよね。インドア派の人が家の中にいたいのにアウトドア連れていくとかね、キャンプとかね、嫌じゃないですか。あのリスナーのあなたかどうかは分かりませんが、その自分が興味ないとか、あんまり普段やらないことって、まあ、億劫になるっていう、方が多いんじゃないかなって思ってます。僕も別にそのなんか新しいことをやりたいとか言ってるんですけど、その言ってる何て言うんですか、イメージされる、リスナーのあなたがですね、僕に対するイメージ通り、そのなんか新しいことやってるかは結構疑問というかですね、分かんなくてまあそこまでかなみたいな、そんなにやってないかなって感じで、はい、僕の、自己認識はそんな感じです。でじゃあなんかご機嫌社会を作るとか、そのアイデアをね、出せる人を増やしてね、ミッションというかね、僕のこの個人的なミッションというか、人生においてのミッションみたいなところでは、ワクワクするそのアイデアとか工夫とかがこう出てくる、なんかその課題があったり、やりたくないことが問題があっても、じゃあそのアイデアとかね、こうやったらいいんじゃないかって、そのなんか次の一手とか、こうしたらいいんじゃないかみたいな風に考えられる体質っていうんですかね、まあそんなのはこの話聞いたらすぐできるとかはもちろんないと思うんですけど、でもそういう人を増やしていくと、なんか毎日楽しいよねっていう人が増える社会で、そういう社会は結構豊かなんじゃないかなって思ってるんですよね。まあ理想ではあると。で実際にそうなってないような気がする。もしくはそういうふうにしている方はいるけども、なんかなんだろう、そういうふうに生きられるっていうふうに思わない人もいらっしゃると思うんです。なんかそれはギャップを感じていて、なんかで僕ができることって、それアイデアをね、出したりとか、もしくはアイデアの出し方を、ね、伝えてね、こうやってやったらいいんじゃないかっていうふうに、まあ、考えてるんで、まあそのなんかやってると。でそういうふうな社会を作っていきたいと。でそういう時にですね、つまらないことって、じゃあ大笠さんないんですかって言われるわけです。あなたはつまらないってもの何ですかって言われるんですけど、でここが難しいんですけど、そのつまらないと思うとつまらなくなりません？で面白いと思うと面白くなりません？言葉遊びなんですけど、本当に純粋に言葉遊びで、なんだろうな、つまらないことだと思ったら、つまんないな、つまんないなって言ってると、なんかつまらない度がどんどん増幅していくんですよね。まあ、例えばなんか皿洗いみたいなので、ちょっとなんだろうな、こう飲み物とかね、なんか食器とかね、料理でご飯食べたら洗うってあるじゃないですか。もちろんその食洗機使ってる人とかはボタン押すだけとかもあるかもしれませんが、まあ基本手洗いとか、もしくは食洗機でもそのなんか洗剤入れたり、水入れたり、置いたり、なんかスイッチ入れたりね、わかんないですけど、洗濯機でもそうですよね。まあ、洗濯機の方がいいかもしれないです。洗濯物をね、入れて、ボタンを押してとかが、まあ、めんどくさい。まあ、もっと分かりやすいのか分かりませんが、その料理を作るのがめんどくさいとか、まあ、寝るのがめんどくさい人はいないかもしれないですけど、 なんだろう、勉強するのが嫌だとかね、仕事行くのが嫌だとか、もうあとお風呂入るのがねめんどくさいってね、もう分かるんですけど、お風呂入った方がいいですよみたいな感じで、そのなんかやりたくないこととか苦手なこととか、今何でもいいんですけどね、プライベート仕事とか問わず、ボランティア、あの家事育児問わずね、そういう時になんか面白いって唱えてみるわけですよね。めちゃくちゃちょっと自己啓発っぽいんですけど、まあでも、正しいというかね、まあ一理あるんで、例えばそのなんかお風呂入る時になんかそのなんだろう、その面倒くさいことにフォーカスするんじゃなくて、なんか入るとそのぬくぬくになってこう温まって幸せな気分になれる、その要はよくあると思うんですが、成功イメージみたいなね、成功風呂入って成功するってもないんですけど、なんか次の状態をイメージするとなんか楽しいというか、でこれをやるとなんかこうなるっていうのが少しでも描けるとまあ楽しいわけですよ。で例えばそのまあ今は分かんないですけど、その新卒で、例えば新卒の人は今やらされることはないかもしれないですけど、そのなんかちょっとこれコピー取ってきてとかね言われて、コピー取ってくると、でこの部数はどれぐらいですかって言って、でコピーを取るわけですね。20部上がりました、20部取ります。何も考えずに20部することももちろんできるわけですよ、あのコピー取りがね。でコピー取りをそのクリエイティブな仕事にできるかみたいなのはまあ実はあると思ってまして、なんていうんですか、その指示に従ってその上司のに、コピーしてっていうのに従ってするっていう、こうなんていうんですか、作業みたいなねタスクとしてやると、それは、自分じゃなくても誰でも一緒のような作業であれば、まあ、多分ねその AI だとか、ものに変わってくるんですが、過渡期であるとか別にその AI を使えませんっていうね、コピー取り多分使えないと思うんですけど、ただそのコンピューターで、ね、印刷20部ってやればできるわけなんで、その違いですよね。で、じゃあそのコピー取りを命じられた時にどうするかっていう話なんですよね。これはつまらない仕事とかつまらないことっていうふうに置き換えていただいて、でそれをもう面白くできないかと考えるわけですね。でそれはですね、企画力があるとかアイデアがあるとかっていう話ももちろんあるんですが、どちらかというとその時にそういうなんだろう、パスというかなんかもらった時に面白くできないかって考えるんですよね、コピー取りでね。でまあいろいろあると思います。コピーを取ってる間にそのなんていうんですか、その前にいて、ぼーっと待っているということを咎める人ももしかしたらいるかもしれないし、咎められるかもしれないんですが、そこでですね、例えばなんかメモを取って、なんかこうした方がいいとかね、なんだろう、その仕事のやり方とか、なんかそのプロジェクトの振り返りでもいいし、そのなんか分かんない、先輩に相談したいことがあるからそれを紙に書いて、そこで書いてたら、まあ、多分怒られはしないような気がするんですけど、そういうですね、なんだろう、コピーを取っている間の時間を有効活用するみたいなね、例えばですよ、これがいいかは分かんないです、例えば。まあ、とか、その、なんだろうな、まあ、純粋にその、立ち向かってもいいだけ、その作業をどう短くするかとかっていうね、その、で2台コピー機あるから2つ使えば早いですよね、みたいなね、1台にこだわらなくていいとか、わかりますか、なんかそういう感じで。で、コピーを取る、作業自体を消すっていうのもあって、その、上司から言われたんだけど、本当にそれ必要ですかって、詰めてったらいらなかったとかね。そのやらなくていいことやりたくないじゃないですかってね思うんで、まあこのあたりは訓練というか、そのどうするかってことなんですけど、その面白くするとか創造的クリエイティブにするとか、なんかそのなんだろう、その言われたことをやるみたいなところにいると、これって本当にそのままにしかならないんで、要はつまらないことなんですよね今ね。つまらない、まあ言われたことがつまらないかどうか分かんないです、言われたことをやるのが心地よい人もいるから分かんないですけど、つまらないことをそのままつまらないことのまま、なんかコンバートというか、その変換せずに受け入れるのがまずいんじゃないかっていう話なんですよね。要は、まあ逆もあって、面白いと思ってることがつまらなくなるっていうのもあるわけですよ。例えば、この趣味で満足してたものを仕事にしたら、なんか大変になって嫌になるっていう話もあるので、わかるんですよ。だから、そのコンバートというか、変換できるものが結構ポイントだと思ってて、だから面白いこともつまらないことになるけど、つまらないことも面白いことになるみたいな、この揺り、動かし、もしくはグラデーションみたいなのがあるんじゃないかなって、つまらないと面白いの間ってなんか もしくは間というかそのグラデーションで重ねる部分がもしかしてありそうで、実はつまらないものもそのいわゆる視点ですよね、真逆から見たり上から見たり全然違うところから見たら、もしくは全然違う人から見たら、えコピー取りなんてめちゃくちゃ面白いじゃんっていう人がいるかもしれないんですよね。これわかりますかね。でこれはコピー取りっていう具体的な話です。つまらないっていう、まあ、一応象徴として言ってるんですけど、でもめちゃくちゃコピー取り面白くやってる人がいたらなんかやりたくなりません？なんかすごいあの人楽しそうにやってるよなと、まあ、だからその歌を歌ってなんか提供するみたいなね、ちょっと演劇っぽいですけど、なんかこうなんだっけあの、ミュージカルか、ミュージカルみたいな感じとか、まあ、その楽しさってそのわははと笑うっていうよりもこうなんかちょっとウキウキしてくるようなこうリズムにね乗っていくような感じで話していくとかもありますし、その面白さとか楽しさも全然さまざまな種類があるんですとは思うんですけど、今回ですねそのまあそれをですね、から振り返ると、まあ、振り返るっていうかその何かに応用できないかって話なんですよね。だからで、冒頭の話に戻すと、その面白いものを面白いことでやっていく、もしくは面白いものを見つけていくっていうのはありなんですけど、なんかどうも世の中とか自分の見た感じがつまらないことが多いぞみたいなね、なんか違うぞみたいな方ってもしかしたらいらっしゃるのかもしれないなと。なんか生活の8割がつまらんとかね面白いことはなんか運だみたいな、最近はグッドラックっていうその自己啓発だと思いますけど、あの本読んでたんですけど、久しぶりに20年ぐらい前のやつですね。あのまあそんな話ですよね。幸せって運じゃなくて自分で見つけるみたいな、なんか20年ぐらい前分かんないですけど、読んだかどうか分かんないですけど、読んだ時はなんかそんなもんかなぐらいに思ってたんですけど、まあその通りですよね。要は自分で自らその作るとか関わる、主体的に何か関与する、まあ、自律的というかね、自らがこう能動的に動いて何かやることってあんまりですね、そのつまらないことになるってことはないんです。要は面白くなる可能性が高くなるのがその自分が関与するみたいな動きなんですよね、きっと。これ伝わりますかね。だからコピー取りをやってって言われてやるよりも、まあ誰かにコピー取りやれっていうその指示するんじゃなくて、自らそれ、あ、じゃあ分かりました、それはコピー取りが必要ですね、コピーで物理をする必要が必要ですねってこう提案するとか、自分から行くっていう風になるとなんか違っていう風に聞こえませんか。で実際に多分違うんですよ。自分で、あ、それは作業としてコピー取り必要だからコピー取りやりますっていう風にやった人は、多分なんかつまんないじゃなくて必要な作業だからとか、次のステップのためにもレンガ職人のね、3人のレンガ職人の話ってあったりするんですけど、なんかただレンガ積んでますとかレンガ作ってますじゃなくて、例えばそれは大事なプレゼンの、ね、場で必要な資料だから、まあ、そのちゃんと方向とかね、何でしたっけ、今打つんですかね、あのホチキスじゃないけどなんか止めるとかね、分かんないですけどそういうのがまあ、 大事だよと。そうやって次の展開までイメージされているのであれば、全然それ違って聞こえますよね。あ、違ったっていうか、あの作業としてね、イメージが変わってくるんで全然違ってくるわけですよ。っていうところがなんか少しでもイメージできると、なんだろう、そつまらないと思っていることは実はあの面白さのための材料、原材料かもしれませんし、その面白いと思っていることも実はあのまあこれはまあ 今っぽくないんですけど、なんかやってたら面白さが分かってくるのも、そのなんだ、自分で考えながら何かやってって、まあ、最初はそうかな分かんないけどっていう風に、そのなんか苦手なこともやっていくとね、得意になるとかもあると思うんで、全部じゃないですよ、全部じゃないですけどあるんで、そういうのもあるかなと思ってお話ししてみました。ぜひですね、そのつまらないことっていうのがある時に、その今のコピー取りじゃないですけど、どうすれば面白くなるかみたいな問いかけをしてみて、まあ本当にね、どうしようもないものもあるかもしれません、もうあの向き不向きとかあるんで、それ絶対とは言わないんですけど、なんかもしかしたらその面白いものがどこかにあるというよりも、つまらないものとか、その、まあどちらかというと何も関心がないというか、その何もフラットな中立的なものがあるっていう方が多いと思うんですけど、つまらないからやりたくないっていうよりも、なんかそこまで興味がなさそうな、ちょっとよくわかんないものが多分いっぱいあると思う。そういうものを少しでも面白くするっていう方が、あの面白さを集めていく作戦としてはまあいいのかなっていう話となります。今回は以上となります。四国里ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。